ジョータさん、時間が時差が変わるっていうのを先に伝えておきましょうか。
はい、
あの今週末時
計そうですよね。そうですね、アメリカはデイライトセービング、いわゆる夏時間が、今週末に終わるはずです。11月の3日の日曜日の早朝、朝
3日ってことですね。夜中に変わるから、
うん、そうですね、の午前2時が1時に戻るのかな、で1時間遅くなることになります。
戻るんですね。いつもこの分からなくなりますが、今回は戻って、でそうするとアメリカの中部時間と日本の時差がどう変わりますか。
はい、1時間
増える、
15時間
増える、15時間になるんですね。だから14時間今までだったのが週末に15時間になるということは、はるかなショーを日本からライブでお聞きの方は土曜日の朝、今は8時からですが、それは9時からになる、
ね、朝9時からになります。そうですね、
だから私たちも今朝8時に、こうパソコンの前に座ってますが、9時になるということですね。で間違えてそのままでいると、あ誰も来ない、あ音が入ってない、なんか不安だみたいなことになりますが、来週は日本からお聞きの方は9時になります。だからヨーロッパの他のところからも変わるということ
ですか。そうですね、アメリカと違うタイミングで、夏時間が終わる冬時間に入る国だと1時間、変わることになります。時差が1時間変わることになるし、あと、アメリカでもハワイとアリゾナから聞いてる方は多分、
あそうか、また違うんだ。
ハワイとアリゾナは、使わないので、夏時間を、他の州が1時間ずれることにな
るので。あ、そっちはなんでハワイは使わないんですか。
ハワイは多分必要ないんじゃないですかね。本土と離れてて、あの日の出日の入りがもうちょっと安定してるからかなんかで、
うん、あそうそうなんだ。へえ、でも一つの国の中でそんだけ時間が違うっていうのは日本からはなかなか想像しにくいですね。浩司さんはこの時差が変わ、時差っていうか時間が変わることでは もうすっかり慣れて、
そう
自然に変わる感じですか。
そうですね、でもなんか毎年1時間多く寝れるか損するかみたいなのが、
あ、うん、
なんかまあ毎年経験してるなぐらいな感じで、で起きたらあれ時間なんか1時間違うみたいな、うん、でもなんか最近パソコンも自動的に戻るじゃないですか、変わるじゃないですか、
うん、だからスマホとか自動的に変わりますよね、
はい、変わりますね。そうそう、でパソコンも変わるんで、で自分のあの腕時計とか置き時計だけを変えるだけで、
あ、そうか、はい、腕時計してるんだ。
あ、してますしてます、はい、
なんかアメリカで腕時計してる人あんまり見なかったような
。あ、でも多分そうかもしれないですね、確かに。
あ、うんうんうん、はい、日本はどうか、日本は割としてますよね、リュウタさん時計。
最近どうなんでしょうね。
私最近スマホで見ちゃうんで、
あ、はいはいはい、
なんかでも授業の時スマホを出してこう見るわけにいかないから授業に行く時はなんか腕時計してあの見れるようにするけど、あとなんか重く感じて置いてしまうっていう癖になって、時々時計を忘れて、あと何分喋ったらいいのとか焦ることがありますけども、うんうん、はい、じゃあその時差が、変わるということをお伝えして、それからイベントとしては季節が変わるということで、変わるんですよね。あの、ファーマーズマーケットがもう終わってる、
はい、そうですね、アバナのリンカンスクエアでやってるファーマーズマーケットですけど、うん、今年はというか最近はこのスケジュールかもしれないですが、うん、屋外でやるマーケットアットスクエアというのは10月末で
終わり、とうとう終わった、
うん、そうですね、先週までで、今週からは、今週からそうですね、11月2日になるので、マーケットインザスクエアということで、うん、リンカンスクエアモールの中 建物の中、廊下でやるようになります。で、毎週土曜日なのは変わらないんですけれども、朝8時から午後1時まで1時間遅くなる。始まりと終わりがそれぞれ1時間遅くなって、それで、で前はあの屋内になると結構飛び飛びで開催だったりしたんですけれども、
そうです
ね、そうですね、まあでも最近は人気だからなのか何なのか、割と毎週開催になるみたいです。クリスマスの直後、年末の12月28日かなは、やらないようですが、
うん、
それ以外は基本的には毎週土曜日8時から1時リンカーンスクエアの中で、変わらずというか、まあ、来るあのベンダーの人は変わり少し変わると思いますけど、
そうですね、やっぱりるだろうけど、
そうですね、
あのクリスマスプレゼントにいいようなあのハンドメイドのものとかクラフトとかも多分あると思うな。
そうですね、あと昔はその、昔はって言っても、まあ、数年前だと思いますけど、サンクスギビングの頃までは外でやってて、あの、肉屋さん、肉屋さんが来るじゃないですか、あの、マーケットに。そこでターキー注文しといて受け取る人とかも、いたと思いますけど、屋内になってもそれはサンクスギビングぐらいまでは来るのかな、どうなんだろう、
今肉屋さんって言われて、日本の肉屋さんは鳥屋さんとその子から肉違いますよね、一緒だっけ、
違いますか、それは今日京都だからとか、
あ、そっかそっか、売り場が分かった、近くの売り場がスーパーがあのもともと市場で鶏肉売ってるお店と他の肉売ってる店が違ったんだ、すごいローカルの話かもしれない。で、私ターキーどっちで売るんだろうと思ったんだけど、アメリカは全部一緒ですよね、肉屋さんでターキーも他の鶏も、あの
多分マーケットプレイスに来るようなとこだと違う、いやだ、まあでもだ何でも売ってる、
肉屋さん、肉屋さんなんですね、きっと。
そうですね、多分。
あ、じゃあ、あのミートショップ、大学のミートショップでも注文できるのか、今度サイコさんに聞いてみよう。
できると思いますけど、でも実はもうそろそろしてないと、もういっぱいとか、そういうこともあるかもしれません、どうだろう、
そうですね、どうなんでしょうね、あの滝をどう手に入れるかとか、そんな考えたこと、なかったですがあ、なるほど、そうね、コーチさんはあんまりファーマーズマーケットに行かれないでしょ。
僕前は前3年前ぐらいはこの辺りに住んでたんで、この辺りってそのアバナの、はい、の方に住んでたんで、なんか前週末歩いて通ったりしてる時に野菜買ったりとかは、はい、何回かし、はい、しました、しました。
あの先週、来週の時、再来週に渡るさんに来ていただくんですが、私は渡るさんと昨年、あの、私が、あの、アバナにシャンペーンに滞在してた時は、渡るさんとマーケットでこう、
はい、
こう出会ったりとかして、はい、渡るさんの時ですごい大きなバックパック持って、
はい
はい、それ買い物されてたり、
はい、聞きました僕、
はい、あの、ということで2週間後の予告を、先にさせていただきましたが、はい、本当に季節が変わるという感じですが、あのイベント情報、今週はそんな感じですかね、ゆうたさん。
そうですね、
はい、で、結構あの今日は話すことがいっぱいあって、ちょっと時間が延びるかもしれませんが、はい、あの先週浩二さんは旅に出られた。
はい、先週ですね、ちょうど先週1週間前ですね。
あ、そうなんですか、
はい、
それはどこへ。
セントルイスに行ってきました。
あ、そうなんだ、はい、そう、その話も聞きたいな、どうしようかな。じゃあ次の曲を挟んで、その旅の話をしながら、はい、ちょっと授業の話にも入っていきましょうか、
はい、
次の曲も、はどんな曲ですか。あ、ラルカンシェア。
はいはいはい、
うん、
これは僕がボンジョビにハマる1年ぐらい前にハマってた曲ですね。
あ、その 系、その系って、はい、いつもなんか割と、はい、あの、うん、あ、はい、落ち着いた感じの曲を選んでくださっていたんですが、はい、これも、もちろんこれ落ち着いてないという意味じゃないですか、
はい、はい、すごい、そう、でもロック調で、はい、ロックで、で、あとはやっぱその、なんていうんですか、アメリカのその高速とかを、まあ、まだそんな運転してないんですけど、そのバスとか乗ってた時に、はい、あ、この曲かけて走りたいなとか思いながら、はい、最近聞いてました。
あ、車運転される
んですか？あ、でも免許は持ってて、で、はい、もうちょっと練習しようと思って。
あ、はい、そうなんです、
はい。
この曲かけて高速を走っている浩司さんを思い浮かべて、はい、じゃあ、聞いてください。はい、ということで、はい、ラルカンシエルで、曲の名前はドライバーズハイ。
はい。
あ、ちょっと怖い感じですけど、
いや、はい、
ドライバーズハイという曲です。どんな曲でしょう、トムさん。ミュージックトゥプリーズ。先輩の方ですね、ラルカンシェルを知らない方から、なんで突然フランス語なのって、あのメールが来ましたが、ラルカンシェルは、ラルカンシェルは、漢詩がついて元は虹っていう意味ですか。
ほう、
ああのですね、リュウタさん多分、うん、で、なんでフランス語のバンド名にしたんでしょうね。あの過去はいいですけど、あ、こんなメールが、あー、今回いただきました、ありがとうございます。なんでかは分かりませんが、そうなんです、グループ名です、混乱しないでくださいね、はい、この曲を20年前に、ぐらいに聞いて、浩司さんで曲の間に喋ってますが、あ、自分の人生の中で一番楽しい時だったなという、あの、という曲なんだそうです。皆さんが人生の中で一番楽しかった時はいつでしょう。うん、ということで、旅はいかがでした、セントルイスの旅は。
あ、旅は良かったですね、面白かったです。
あ、はい、あのセントルイスっていうところがどこにあるのか、リュウタさん、アーバナシャンペーンから、あるいは日本に聞いていらっしゃる方に言うとしたら、セントルイスはどこにありますか。
セントルイスは、セントルイスはアーバナシャンペーン、アーバナの南の方、車で行くとまあ3時間とかそれぐらい、
うん、
ですね、ミズーリ州ですけれども、まあ、ほとんどイリノイ州との州境という感じです、シカゴからだと南に5時間ぐらい、
南に5時間です、ね、日本から見るとアーバナシャンペーンもセントルイスもそんな点にしたらそんなに大きく違う場所じゃなく見えてしまいますね、
うん、
距離あのとしては、
まあ確か、
うん、どうでした、浩司さん初めて行かれたんですか、セントルイスは。
は、今回初めてでしたね、はい、
うん、どんな印象の街なんですか。
いや、でも僕の印象だと中西部でそのアーバナシャンペーンの周りで大きい街って、まあ、3つあって、で1つがシカゴで、うん、でインディアナポリスで、うん、セントルイスっていう印象で、でまあ、3つい、まあ、そのこの6年間で回ったんですけど、セントルイスが一番街に人がいなかったなと思って。
あ、そうなんだ、
はいはい、で人が歩いてないのと、やっぱ人種の構成が、
うん、
そのインディアナポリス、シカゴとも違って、やっぱりそのアフリカ系の人が、アフリカ系アメリカ人の人が多かったっていうのもありますね、はい、
リュータさんはセントルイスに3年間いらっしゃった、4年ぐらい、
5年ぐらいですね。
そんな長かった
ですか。割と実は結構いました。
いらっしゃって、昨年戻って、日本に戻ってこられたんですが、リョータさんの印象はどうですか。他の都市と比べてセントルイスがどんな印象ですか。そんなに人少ないか。
あの、シカゴに比べるとダウンタウンはものすごく寂れてますね。
あ、寂れてるっていう、
寂れてるっていう、そうそうですね、もうなんかあの人が、 人はあんまりいないし、まあ、治安とかもあるんですけど、あのビジネスとかもあの郊外の方に、ビジネスとか人が住む拠点とかも全部郊外の方に結構あったりするので、
じゃあダウンタウンがちょっと閑散としてるっていう感じで、じゃあなんか地区によって雰囲気が違うっていうことですね、多分リュウタさんが。
それはそう
とかと、うん、
それはそうですね。あの僕が勤めてたワシントン大学っていうのは、あのはダウンタウンから大きい公園、フォレストパークっていう公園挟んで、そこから郊外に行く、郊外が始まる寸前ぐらいのところでなんですけど、
うん、
街としてはクレイトンってところで、そこのダウンタウン、ダウンタウンクレイトンっていうのは割と、セントルイスのその郊外の方の中心なんで、といえば中心なんですけど、そこは結構会社のビルとかレストランとかあって、あの小さいながらもダウンタウンは活気があるような。
でなんか公園とかなんか緑があった、なんか印象、木がちゃんとあった印象なんですけど、うん、ダウンタウンの方は逆になんかそのあんまり公園とか多くないような気がしたんですけど、そうでもないかな。あの
私あまり少ないですよね、うん、
さあの引っ越しの時にあの、はい、いろいろいただいて炊飯器とかも、うん、のもらいにあのトモさんの車であの行ったんですけども、で信号がやたら長いという印象を受けたんです、うん、アーバナシャンペーンと比べると、でトモさんとなんか信号長いねって言ってて、なんか理由はあるんですかね。交通量が多く
て、道は広いですよね。やっぱりあの一応大きい町なので、シャンペーンとかに比べれば、うん、一本一本の幹線道路はかなり広い。
それでっていうのもある。
三車線、そういうのもあるので、
うん、
まああるかもしれないですが。
そうか。
うん、
ね、あの。アメリカと日本をつないでって言いますが、アバナシャンペーンと他の町は随分の印象も違うし、あの、住んでるところによってアメリカの印象って違うと思うんですが、でセントルイスであのどんな国楽しまれたんですか。
ずっと観光しようと思ってたんですけど、で1日観光しようと思って週末に行ったん で土曜日に観光しようと思ったんですけど、終日大雨で。
大雨なんですか。
はい、であの心が折れまして、で何個か博物館とかあのでワシントン大学にも行って、で、うん、はい、でそれであのご飯食べて終わりにしました。
そう、はい、なんかあの感傷的な旅になるんです
ね。はい、いやもうでその帰る日にイリノイに戻ってくる日は快晴で、
ちょっと悔しい気持ちが、
はいはい、ついてないなと思いながら、うん、はい、
あのでも今多分学期中ですごく忙しい、
はいはい、
時だって、そうなんかこう雨降って何もできない感じの時間も貴重かもしれない。ちょっと心を、
はいはい、
あの休める時間だったかもしれません、うん。